さあ始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は僕たち仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態、また京都市北区の情報を発信していく番組です。僕たち学生がパーソナリティを担当し制作も行っています。第3木曜日のこの時間は地域の方をゲストにお呼びしたり、北区の情報などをお聞きのラジオミックス京都からお送りします。パーソナリティは仏教大学社会学部3回生の原優也と、
同じく社会学部2回生の城正義の2人でお送りしていきます。皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月の放送をもちまして、はい、今年度の仏ラジは最後となります。
そうですね、
はい。なので、今回はコーナーのまとめを特別ゲストの方と振り返り、アドバイスや指摘をいただきたいと思います。
はい、
それではゲストの方をお呼びします。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、それでは自己紹介していただいてよろしいですか。
はい、松竹芸能所属のアナウンサーの遠藤萌実と申します。私は大学卒業後 NHK 釧路放送局の契約キャスターと、そして山形のさくらんぼテレビの記者兼アナウンサーとして働いておりました。今日は特別ゲストということでちょっと緊張しておりますが、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
そうですね、アナウンサーである遠藤さんの視点からこれまでコーナーに取り組んできて感じた疑問などをお尋ねして、来年度もね引き継がれるこの仏教大学のラジオに取り組む学生に今回のポイントをお伝えしたいと思います。それでは原さんのコーナーからお願いします。
はい、それでは一つ目のコーナーに行きます。帰宅ナビ。この帰宅ナビというコーナーは京都市北区で活動していらっしゃる地域の方とお話をして、その活動をラジオを通してさらにたくさんの方に知ってもらい、地域活性化を目指していこうというコーナーでした。初回のゲストの方は神谷川という川を清掃されているボランティアの会の方をお呼びしました。他の月では、市立図書館を管理されている方にも来ていただきました。北区で活動していらっしゃる方は高齢の方から学生まで幅広い年齢層の方がいろいろな活動をしていらっしゃいました。インタビューする中で特に難しかったことが、高齢の方とのお話でどのように会話すればいいのか、最初の方はすごく手探りでした。ここで遠藤さんに一つ質問なのですが、
はい、何でしょう。
はい、遠藤さんはこのような場合、うん、どのような会話を心がけてお話ししたら良いと思いますか。
高齢の方とのお話が難しかったということですか。
そうですね、うん、打ち合わせもご自宅にお伺いしての打ち合わせだったので、最初何から話せばいいのかすごく不安だったんですね。
はいはい、はい、まず最初にこう何から聞けばいいのかわからないとか。
そうですね、話題から入った方がいいのか、はい、もうそれともすぐそのラジオの打ち合わせをした方がいいのか、
はい、
そういった点が最初すごく、
なるほど、
僕の中でどうしたらいいのかなっていうところが大きかったですね。
そもそも高齢の方と高齢者の方とお話しする機会もあんまりないですもんね。
は
い、
そうですね、
はい、
話としたら地元 の、ところの、まあ、祖母の周りの方とかになっちゃう。
慣れていらっしゃる方とか。
はい、そうなんです。はい、
そうですよね。
はい、
でも高齢の方といってもやっぱり同じ人間として普通に友達として話すように、はい、最初はもうお元気ですかとか、まあ、お天気の話からでもいいんですけれども、普通に友達と会う時もいきなり本題から入らないですよね。
そうですね、
はいはい、ですのでやっぱり最初は、まあ、こんにちはとか、例えばお花があったらお花綺麗ですねとか、その方がお召しのものを褒めたりですとか、そういったことからこうなんて言うんでしょう、リラックスしていただいてお話を聞くっていうのが、はい、自分で考えてもそうじゃないですかね。そっちの方が嬉しいのかなって思いますね。
はい、
はい、
その日は夏だったんですけど、やっぱりその季節的なことの話から入ったりしたらよかったんですかね。うん、はい、
そうですね、
僕、はい、すごくその時は、もうすぐ本題に入ってたんで
びっくりされてませんでした。
もう本当にびっくりされたと思うんですけど、
はい、はい、
そうですね、うん、
やっぱり、まあ、はい、
何回もこう打ち合わせしていくと、
うん、
まあそうです、3回目ぐらいにはさすがに慣れてきたんですけど、でもやっぱり月ごとにゲストが変わったりするんで、その度にその同じ失敗を繰り返してしまったことがあったんで、いや、ぜひここは聞いときたいなと。
なるほど、
はい、
でもまあ慣れもあると思いますし、
はい、
何回もやるうちに慣れては 来たんですよね。
そうですね、
うんうんうん、はい、それがやっぱり一番ですよね、誰っていうのが。
あ、
はい、
そうですね。
あとはあのやっぱりあのお話を聞きに来てくれるっていうのはすごい嬉しいことなので、地域の方にやっぱり喜ばれましたよね。
そうですね、はい、その方だけでなく、うん、奥さんの方にもすごく、あの手あそのいろいろお茶を出していただいたりしたり、
は
い、
うん、
そうですね、すごく喜んではいただけました。
そうですね、
はい、
やっぱり嬉しいっていう気持ちが終わりだと思うので、はい、もうこちらとしてはお話を伺わせてもらうという形で、あの別に言葉遣いとかも大事なんですけれども、
はい、
気にせずにまずは、
まずは、
はい、心をもうお話を聞かせていただくっていう、はい、心がやっぱり伝わると思うので、
はい、
その態度で臨めばもう大丈夫だと思います。
わ、はい、かりました、ありがとう、はい、ありがとうございます。2つ目なんですけど、
はい、2つ目、
はい、あのテンションが僕すごくこう無意識のうちに下がっていってしまうんですけど、
はい、
コーナー1帰宅ナビ担当させていただいて、その後に、まあ、シロ君のコーナーに行くんですけど、うん、後々聞いてみると、うん、声の、あの高さがすごく低くなってたりしてる時があったんですよ、そのテンションの維持は、
はい、
どうしたらいいのかなって思うんですけど。
なるほど、そのシロさんのコーナーの時は楽しんでますか？
あの心は楽しんでる、
心は楽しんでるけれども
心は楽しんで
表現ができてないなって自分で聞いて感じたってことですね。
そうですね、コーナー1で自分の番が終わって、うん、安心してる分が多分
出てしまって
出てしまってテンションが下がってる風に聞こえる、
うん、確かにあのラジオやってる上で自分がこう思ってこんな風にやってみてっていうのを後から聞いてみると、あれちょっと違ったなっていうことがよくありますよね。
そうですね、
はいはい、やっぱりやってるうちは自分で聞いてみるのと人が聞くのっていうのは声とかなんて言うんでしょう、テンションっていうのも違って聞こえてしまうので、そう自覚してるのであればちょっとテンションを上げたりですとか、
はい、
はい、ちょっと意識するだけで変わってくると思います。
そこを意識すればなんとかなりますかね、
はい、うん、はい、でもあのテンション高めであればいいっていうことではなくて、
はい、
ずっと30分テンション高めだと疲れちゃいますよね、聞いてる方も、
ね、はい
はいはい、なので、まあ、メリハリというか最初はテンションを上げて、でちょっと落ち着くところは落ち着いて、
はい、
でちょっと最後はまた上げたりですとか、うん、そういうメリハリができるとさらにいいのかなって思います。
なるほど、
はい、
そうです、次の質問させていただいてよろしいですか？
はい、お願いします、
はい、あの僕多分今も聞いてるとちょいちょい分かると思うんですけど、
何でしょう、
よく噛んでしまうんですよね
そんなことないですよね白さん。
そうですね、
はい、
はい、
大丈夫です。
フォローありがとうございます。あのその噛んでしまった後に、うん、すごく慌ててしまうことがあるんですね。
あ、慌てますよね。
そうなんです、
どうしようって、
はい、テンパっちゃって、うん、
はい、
で訂正さえも慌てて噛んでしまうみたいな
訂正になってない、
訂正になってないみたいなな
るほど、
はい、
いや私もですね実はよく噛みまして、
いや
噛むんですよ本当に。
あ、そうなんですか、
はい、あの山形のさくらんぼテレビの時代に、
はい、
5分間のニュース番組だったんですけれども、一番最初にやったニュース番組で10回ぐらい噛んでしまって、であの視聴者の方からおばあちゃんから電話が来て、うちのテレビが壊れてしまったのかしらっていうお客様センターに問い合わせがあったくらい噛んでしまったことがあったんですけれども、そんな私でも、ま、このように喋れてくるようになれたので、
あ、
ま、あとはですね、やっぱり気にしないっていうことが一番大事ですね。
なるほど、
はい、噛んでしまって、
はい、
その後にあの連鎖的に噛んでしまうことってありますよね。
いやもう本当にその通りで、
はい、
その時ももう連鎖的に噛んでしまってい
たの。何回も何回も、はい、で一回噛むっていうのは人間だからあり得ると思うんです。その後のリカバーっていうのがアナウンサーでもすごく大事と言われておりまして、もう何事もなかったかのように何かありましたかぐらいの勢いでやるともうスッと、
なるほど、
で聞いてる方も
そういう気持ちが大切なんです、
う
ん、
大切です。気にしないということが一番ですね。はい、
わかりました、ありがとうございます。で最後なんですけど、
はい、
今後このようなコーナーをするにあたっての、うん、遠藤さん的にこう、はい、こうしたらもっといいんじゃないかっていうようなアドバイスっていただけますか？
うん、そうですね、私がアドバイスできるかどうかちょっとあの不安であるんですけれども、
はい、
でもすごくいい番組だと思うんですね。学生の方が、
はい、
あの地元の住民の方と触れ合っていろんなお話を聞いて、学生の視点で魅力を発信できるっていうのは本当にいい番組なので、
はい、
もうその学生という視点を生かして、もう等身大の自分で飾らずにやっていけばいいと思います。
なるほど、
はい、そのままで大丈夫です。
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
はい、 来年度も、仏教大学はラジオを取り組んでいきます。はい、自分の経験やそして今回あの遠藤さんから指摘いただいたポイントを次の担当の学生にも伝えていけたらと思っております。
そうですね、
はいはい、そうしていけたらいいですね。シロ君、
そうですね、もう次はまたは僕も残るので、はい、後から入ってくる後輩たちに今日聞いたお話をねちゃんと伝えていければいいなと思いますね。
頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
カミカミやったんですけど、
はい、そんな時こそ気にしないのが一番ですか。
はい、はい、気にしないです。はい、
はいはい、以上帰宅ナビのまとめでした。遠藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのコーナーでもよろしくお願いします。
お願いします。
ではシロ君よろしく。
はい、ではそれでは続いてのコーナーですが、その前にここで1曲お送りしたいと思います。今日流す曲はそろそろ卒業シーズンということでこの曲です。はい、アジアンカンフージェネレーションで空に。シロ散歩このコーナーでは仏教大学とその近隣4大学、さらに行政が提携し作成した北区安心安全マップ仏教大学編を参考に、シロが実際そこに書かれているおすすめスポットを訪れ、その場所を紹介しつつ体感したことや感想などをつらつらと語っていくコーナーとなっておりました。このコーナーも今回の放送で最終回ということで、本日はこの1年間のシロ散歩のコーナーを振り返ってみて、このコーナーを担当してそこで生まれたちょっと疑問に思ったこと、そういうのをちょっと今日は遠藤さんにお聞きしてみたいなと思います。よろしく、はい、それでは遠藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では最初にこのコーナーの概要についてなんですが、コーナー冒頭の説明にもあるように、北区安心安全マップ仏教大学編という小さな地図みたいな安心安、その地域の安心や安全に配慮した地図を参考にして、はい、そこに書かれているさまざまな場所のうち、僕自身が興味を持った場所を実際に訪れてみて、そこでいろいろ体験させていただいて、そういうのをお話ししながら、北区にはこんなところがあるよと紹介していくコーナーとなっています。これまでの放送では北区内にある今宮神社であったり船岡温泉といった寺社仏閣や歴史のある歴史的名所、またカフェ町子やボルダリング体験ができるビルノーテクライミングスクールなど、仏教大学の近隣にある比較的の学生目線に立ったスポットなど、さまざまな場所を紹介してきました。はい、このね、校舎で言ったボルダリングができるビルノーテクライミングスクールには原さんも一緒に行きましたよね。
そうですね、初めての体験だったんですけど、本当にその日に筋肉痛になるぐらい楽しみましたね。
結構ハードなんですね。
意外にハードなんですね。はい、
僕も全然なんかそんなハードと思ってなかったので、うん、実際に行って次の日も腕とか全然パンパンで全然力入らないみたいなことになってたので、
はい、しました。やってみたい。
遠藤さんもぜひ。
はい、
もう仏教大学のすぐ近くにあるところ。
そうなんですね。はい、じゃあ学生が結構行かれるんですか。
学生さんも、うん、そうですね、僕たち行った時はいませんでしたよね。
そうですね、意外に地域の方が多く、はい、多く
健康のために、
はいはい、
もう常連さんとかすごい上手くて、
はい、
すいすい壁登っていてはってすごいなと思って、はい、
そんな場所も訪れたんですね。
はいはいはい、ありましたね。
はい、はい、そうですね。でこのコーナーを僕ちょっと1年間もやってないな、去年の7月から続けさせていただいてたんですが、でそのこのコーナー続けるうちに疑問に思ったことが3つほどありまして、
3つ、
はい、で最初の質問なんですけれども、はい、実際に訪れてそこにいる、うん、例えばそうですね、お店ならその店主さんとか店員さん、また、歴史的な名所、まあ、今宮神社とか船岡温泉でしたら、うん、そこに来ている常連さんとか観光客の方がいると思うんですけど、はい、そういった方にちょっと取材をする機会がありまして、うん、その時にどんなことを話したらいいのかっていうので、うん、少しちょっと悩んでまして。
あ、はい、質問が思い浮かばないということですか。
なんか質問がなんか例えば店主さんとか店員さんでしたら、どれくらい人が来ますかとか、どんな年代の人が来ますかぐらいの、はい、そんな小さなことくらいしかちょっと思いつかなくて。
なるほど、
はい、うん、で常連さんや観光客の人にはここ来てどうでしたかみたいな、そういうことしか聞けなかったんで、はい、
いわゆる一般的なことしかちょっと聞くのが難しいっていう感じなんですかね。はい、なるほど。その一般的なことももちろんすごく大事なんですよね、はい、やっぱり情報をラジオを聞いてる人に伝えなくちゃいけないので、うん、はい、その上で自分なりの視点を持った質問ができればいいっていうことですよね。
そう
ですね、はい、うん、例えばそのボルダリングのところでしたら、はい、あの自分でやってみての感想とか、うんうん、例えばテーマを持ったらどういうことを聞けばいいのかなっていうのが、
あー、なるほど、
いいのかなって思います。はい、例えばボルダリングだったら、はい、あのこのボルダリングの良さをやっぱりまだ一般的じゃないの で、
そうです、ね、
伝えたいという例えばテーマを持って、うん、それに沿ってそれを伝えるためにはどういうことを知ってもらえればいいのかなっていうことを考えていくんですよ。
なるほど、
はいはい、そうすると質問が思い浮かぶような気がしないでしょうか。
確かにそんな気がしてきますね。
はい、
それはそうですね、ボルダリングだったら、うん、もう本当に今遠藤さんが言っていただいたように、どうすれば認知が上がっていくのとか、
はい、
例えばどういった年代の人にそういうのを知っていってもらったらもっと人気があるスポーツになってくるのかみたいな。
そうですね、はい、あとはやっぱりそのお店の特徴っていうのがあると思うんですね、はい、でお店の人も自分が伝えたいことをやっぱり聞かれたら嬉しいじゃないですか。
そうですね、
はい、ですのでその部分がどこかなっていうのをこう探していくっていうのも、うん、いっぱい質問を投げかけるっていうのも大事ですよね。
そ
うですね、
それも全部会話の中でですよね。
はい、はい、
なるほど。
シロさん落ち着いてらっしゃるので大丈夫そうな気がしますけれども。
見えるだけです、見えるだけです。
見えるだけなんですか。はい、そうですか。
はい、実際結構内心わたわたしてる人が多いので。
はい、
はい、ありがとうございます。で次の質問なんですが、
はい、
次ちょっと話し方について、
話し方、
はい、質問させていただきたいなと思ってるんですが、実際ねこうやっていろんなスポットを訪れさせてもらっているので、その場所を紹介したりとか、例えば今宮神社を訪れた際にはその近くに炙り餅っていうお餅をね売ってるお店があるんですよ。
あります、はい、行ったことあります。
行ったことありますか。
はい、
でそういうお店行った時にそこで炙り餅を実際いただいたことがあるんですが、その食レポとか、うん、そういうのをする際にやっぱりこっちもねちょっと僕食レポちょっと苦手なので。
あ、苦手なんですね。
はい、
はい、
そのコツとかあったら教えてほしいなって思って。
ちょっと無茶ぶりなんですけれども、はい、今食べたとしてちょっと感想って言ってもらったりできます。
おお今来ますか。
はい、じゃあちょっと今炙り餅を食べました。はい、
すごい、この炙り餅すごい柔らかい食感と、また何でしょう、これきな粉とそのタレの旨味っていうのと、あの甘すぎないタレの旨味とそのきな粉の甘味っていうのが絶妙に相まってとても美味しい炙り餅になっています。
ありがとうございます。すいません、無茶ぶりありがとうございます。でもいやいや今もすごく味の良さが伝わってきました。
そうですか。
はい、あのちゃんと説明もされていたので良かったと思います。はい、
ありがとうございます。
しかもその落ち着いた口調なので、こう納得できるような、あの納得させるような話し方がすごくいいなって思いました。
ありがとうございます。
はい、あとはもう一つ言うとすれば、
はい、
その美味しいと思った、はい、その感動がですねもうちょっと伝わってくるといいのかなって思います。
感動を伝える、
はい、普通にご飯食べてて美味しかったら美味しいって言うじゃないですか。はい、その素直な表現をしたらいいと思います。
なるほど、
はい、
もっと素直に、
感動的に、素直にもう美味しい、わすごい柔らかいとか、はい、え、なんでできてるんだろうとか、もうちょっと素直に言葉をもう、思い浮かんだまま話すと、
はい、
やっぱりその言葉っていうのも、うん、その言葉に色をつけるっていうんですけれども、うん、その言葉にちゃんと赤かったら赤いとか、美味しかったら美味しいって美味しいって言わなくちゃいけなくて、
そうですね、
その感情を乗せることをもうちょっと意識すればいいのかなって思います。
わかりました。
はい、
ちょっとねやっぱりラジオっていうのがあって緊張してしまって、そういう部分がちょっと出せてなかったのかなっていうふうに思うので、うん、はい、次からはちょっとそういうところ意識して頑張ってみたいと思います。
頑張ってください。
はい、で最後にこちらの質問なんですが、
はい、
原稿作りについてちょっと質問があって、僕やっぱり原稿を書くときにその内容がちょっと書きたいこととか喋りたいことがいろいろあると、うん、なんかまとまりがなかったりするんですよね。
は
い、
うん、
だからどこをだから自分の一番主張したいところとか分からなかったりすることがあるので、うん、こういうのを書くときにどういうところに注目したらいいのかな。
そうですね、はい、やっぱりあの限られていますので、原稿の量っていうのが、
うん、そうですよね、
最初に質問のあった部分と同じなんですけれども、
はい、
テーマを持って一つのテーマに沿った構成っていうのが大事だと思います。
はい、
このテーマに沿って、このテーマのことを伝えるためには何が必要なのかなっていう要素を見つけて、それで取捨選択をしていくっていうのが大事ですよね。
はい、
はい、
なるほど。 じゃあこれからもテーマを持っていろいろこのラジオにも積極的に取り組んでいきたいと思います、
は
い、
これからも頑張ってください、
は
い、
本日は遠藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日お話しいただいたことを心がけながら来年度ラジオ活動をより一層頑張って取り組んでいきたいと思います。では本日の城散歩でした。ありがとうございました。
さあエンディングが近づいてきました。
はい、
はい、遠藤さん本日の感想をいただいてもよろしい
ですか。本日の感想、はい、いやすごく本当に楽しくて、はい、本当にお呼びいただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
番組始まる前に打ち合わせもしっかりしていただいて、はい、そして構成も原稿もすごくしっかり書いていらっしゃって、はい、もう準備が大変だったろうなって思いますし、これを学生の皆さんがやってるっていうことで素晴らしいなというふうに思いました、
う
ん、いや
もうそう言っていただけるだけで続けてきた甲斐がそうですね、ありますよね。本当に
ありがたいです、
はい、
でも最後まで緊張したんですけど
今もですか。
そうですね、今もちょっと
ほぐしてください、
はい、やっぱ伝わってきましたか。
あそうですね、でも話してるうちにやっぱり原さんの良さがだんだんと出てきて笑顔が出てきてよかったのかなって思います。
、はい、ありがとうございます。
白さんは
そうですね、やっぱり最初はすごい緊張してたんですけど、話してるうちにすごいちょっと溶けてきて、うん、
はい、
だんだん自分の言いたいことも素直に言えるようになってきたので、はい、そういうところがすごい引っ張り出していただいたのかなっていうふうに思うので、 ありがとうございます、う
ん、やっぱりラジオ聞いてる方にもですねリラックスしてもらいたいっていうのがあるかと思いますので、はいはい、こうラジオのリスナーの方がここにもう一人スタジオにいらっしゃるというような気持ちで語りかけるように言うと、はい、もっと雰囲気が良くなるのかなって、すいません、はい、上から目線になってしまっていいのかなって思いました、
はい、でもありがたいお言葉なので、
はい、それは、いえいえいえ、
はい、シロ君コーナー自体の感想はどうでしたか。1年続けてみてなんですけど、
1年続けてみてですか。やっぱりね地域の方々といろいろ触れ合う機会がこのラジオを通してありましたので、そこでやっぱり自分の今学校に通っているこの北区という地域についてより一層学ぶことができたので、うん、その点が良かったかなというふうに思います。
はい、
原さんはありますか。
そうですね、僕も地域関連のコーナーだったんですけど、
はい、
本当に先ほど紹介した施設図書館の方と未だにこうボランティアを通して、
はい、
つながりがあるので
交流があるんですね、
はい、そういったところの地域の良さというか、そういうところを僕からでもこう他の人にも知っていただける機会にもなっていて、
うん、
そういった点ですごくやってきてよかったなとこのコーナー通して思いましたね。
すごくいい経験ですよね。いや本当に羨ましい、
はい、そこの小学生のお子さんとも仲良くさせていただいて本当にいい経験になりました。はい、以上で、
はい
はい、コーナーのまとめとさせていただきます。
そうですね、
はい、それでは、次回の放送は、来週の3月22日木曜日の今日と同じ時間、午後7時からお送りします。来週も、ぜひ最後ですのでね、ぜひ聞いていただけたらいいかなと思います、
はい、それでは遠藤さん本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。